皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆様こんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。
久しぶりです。
いやーもう何日経ちましたかね。
もうだいぶ経ちましたね。新年明けましておめでとうございますっていう空気感はなくなってきましたね。
ですね、確かにね、はい、いやいや、こう新しい年を迎えると、うん、いつもこう気持ちとかね、心がこう新たな感覚になっていくんですけど、うん、
はい、
だから年末から新年かけて、はい、何かこうトピックスありました？
そうですね、なんか今、まあ、もうちょっと落ち着いてきましたけど、
はい、
私の中でもアイドルだったスマップの解散、ありましたよね。
もう有名ですよね。
スマップロスという言葉が出るぐらいで、
はいはい、
なんか、まあ、解散した後にどんな感じになるのかなと思ってちょっとね、まあ、気になって見てたんですけど、うん、木村拓哉さんだったりとかの、その中居正広さん、まあ、その2人がメインなんですけど、私の中でなんか今までにない仕事を引き受け始めたんだなっていうのを、
あ、なるほど、
うん、なんか今までこういうなんか番組出てなかったよねっていうのを、うん、なんかこう出演してるから、まあ、そのスマップという枠を外れて、うん、まあ、新たに、まあ、新たにキャリアチェンジっていうんですかね。
あ、なるほどね、うん、
をなんかされてて、やっぱこんだけ有名な人たちでも、うん、やっぱ挑戦し続けるっていうことをしてるのかなというふうに私は勝手に解釈をしました。
いや、なかなかいい言葉言いますね。
ありがとうございます。
挑戦をまた新たに挑戦を始めたと。
はい、
キャリアチェンジね、
はい、
あのスマップでも、
はい、あのスマップでも、あのキムタクでもみたいな。
ちなみに誰が一番好きなんですか？
あ、私ですね、あのずいぶん前に辞めた森くんが一番好きだったんですけど。
全然違いますね。、
はい、
こっちがそっちだったということで。
そうです、そうです。
まあでもね、キャリアチェンジしていくっていうことは、はい、多分年齢とか時期とか、うん、そういうの関係なく、
はい、
なんか自分の中でこう価値観が変わったりね、
うん、
まあ気持ちの変化が当然あったと思うんですが、
はい、
まあ、今ちょっとテーマでね、キャリアチェンジっていう話がありましたんで、
はい、
今日はこの、まあ、自分のキャリアの作り方、何歳までに何をやるべきか、
ほう、
なんかちょっとこんな難しいテーマで考えてみたいと思います。
はい、
はい、自分のキャリアの作り方、
はい、
なんか作り方っていうとね、はい、なんか作るのっていうふうに考える方もいるかもしれませんが、
うんうんうん、
なんとなくこのイメージから見て、れいちゃんどう思います？
そうですね、キャリアを作るっていうことよりは、まあ、なんか自分の中でどういう風になりたいかっていうことを考えて取り組んでいくことがイコールキャリアを作っていくってことなのかなとは思ったりします、
ね。ちなみにね、はい、私研修たくさんやるとですね、
はい、
当然病院の看護師さんを中心にやることも多いんですよ。で、必ず聞く質問があるんですけど、
はい、
看護師さんっていつなりたいと思ったの？聞いたらですね、
はいはいはい、
なんと8割がほとんど同じ答えだったんですよ。
何ですか、何ですか。
ちょっと聞きたいでしょ、
はい、
教えない。
教えてください、ね、そこまで言ってて、
ね、実はね、ほとんどの方が、
はい、
お母さんも看護師さんだったんですよね。
あ、でも多いですよね。
多いです、多いです、
うん、確かに。
ということは小学校の時にすで、
はい、
に看護師さんを目指してるっていう、まあ、お母さんを目指してるっていうんですかね、これ。
まあ、そうですね、お母さんの背中を見てみ
たいな、う
ん、はい、うん、
ということが分かったんですよ、
はいはい。
だから早い段階で目的とか目標が見つかったり、
うん、
またはこう憧れの人とかですね、
うんうんうん、
もう何とも言えないこう目指したいような、
うんうんうん、
もうプロ中のプロの方とかですね、
はいはいはい、
そういう方とお会いした方ってスイッチ入る可能性はとても高いんですね。
あ、でもそれちょっと分かる気がします、
ね、ってことはりえちゃんも、
はい、
こう美容院の、
はい、
まあ、プロになろうと思ったのがいつですか？
は
い
は
い、
私ね、実は小学校の時だって。
やっぱり、
はい、なんか私が行ってた美容室で働いて、まあ、担当してくださった美容師さんがすごいなんかもう綺麗な人だったので、で、まあ、ちょっとずうずうしくも私もそんな風になれるんじゃないかみたいな。
あ、 錯覚になったんですね。
錯覚がちょっと、まあ、錯覚に陥ってしまってですね、うん、なりたいなと、まあ、漠然とですけど。
それ小学校、
小学校ですね。
ちょっと質問していいですか、
はい、
小学校の時もう美容院に行ってたんですか。
そうです、斉藤さん多分世代の違いだと思う。
あら、まあ、私この頭900円なんですよね。
そうなんです、まあ、多分初めて自分で選んでいった美容院、
は
い、で初めてなんかそのそれまでは近所のね、
はいはいはい、
同級生のお母さんとかにしてもらったりとかだったんですけど、はい、初めて自分で選んで初めて担当してくださった美容師の方に対してやっぱこう憧れを、
ね、なるほど、
はい、
まあ、そう考えると今日はちょっとみーちゃんもね時々
ね、
参加されてるんでね、あうあうっていう声聞こえた時は、まあ、一緒に参加してくれてるとみーちゃんちょっと待っててねっていうことで、
はい、
進めていきたいんですが、
はい、
こうなると自分のキャリアを作る何歳までに何をやるべきかって言われた時に、
はいはいはい、
一つの指針が20代後半なんですね。
あでも分かるかもしれない。
でこの20代後半っていうのは、
はい、
結果を残すために、
うん、
まあ、全力を尽くすってよく言うんですけど、
うんうんうん、
僕から見ればどっちかというと、うん、20代は自分に自己投資をしろっていうことなんですよ。
そうです ね,
ね、
はい、
だから自分に自己投資できない人って、
うん、
やはり、キャリアチェンジするのには、うん、なかなか難しいかなっていうのは研修やっててよく思うんですよ、
は
い、じゃあこの、自己投資をするっていう、こう20代なんですが、
はい、
この辺どうでした、ギエちゃん。
そうですね、まあ、美容師になるってもう決まって、高校生ぐらいの時にもう専門学校にも行くっていうふうに決まった時に、まあなんかこうすごくチャレンジをしていきたいっていう思いから、いつか自分の美容室を持ちたいっていう気持ちを持ったのは覚えてますね。で働き始めて30歳までにはみたいな、
あなるほどね、
のはなんか漠然と。
でも ね,
ね
国家資格を取って、
はい、
でまあ、働くっていうのは当たり前なんだけど、
はい、
そこで今度は経営者まで目指そうというのは、うん、まあ、一つこう目的目標が明確じゃないと、
はい、
まあ、そこに、キャリアチェンジしないし、でも実際やってますよね。
そうですね、なんかまあ最初に勤めてたところもすごくいいとこだったんですけど、はい、なんかこう自分にしかないできない挑戦があるんじゃないかとか、うん、もっとこういう風に美容師っていう仕事の価値を高めたいみたいな思いがどんどんどんどんこう大きくなってきてですね。
なるほど、
はい、なりましたね。
まあ、そうなると、まあ、30代になると、
うん、
まあ、人と仕事をするための技術を学んだり。
そうですね、
ね、で、まあ、一番こう重要なのはこう人についてこう、はい、マネージメントするということが、
うん、
まあ、要は人ですよね、
はい、
まあ、私の中でよく言う認証を変えようっていうことなんですけど、うんうんうんうん、やっぱり人はみんな価値観が違うし、
うんうんうん、
また、強みとか、うん、らしさっていうのも違いますよね。
そうですね、
そうするとやっぱりそこの人をきちんと見てあげないと、
うん、
やっぱりこう雇われてる人が見れば、
うんうん、
経営者がちゃんと見てくれてるってなると、
うんうん、
嬉しいし、
はい、
また頑張ろうと思うんで、
うん、
多分そこは長けてるんですね、リエちゃんね。
そうやって言われると嬉しいですね。
ね、今日ちょっとめちゃくちゃごますってじゃない、いやいつもねよく接してるんで分かるんですけど、
はい、
そこがやっぱりとても重要ですよね。
そうですね、やっぱり一人で作っていくものではないので、やっぱりこう人とどういう風に仕事をしていくかっていうことが一番大きくなりますかね。
なるほどね、
はい、
ということで、まあ、今日は、まあ、ちょっと半分前半みたいな感じでね、
はい、
自分のキャリアをどうやって作るのか、
はい、
また何歳までに何をやるべきなのか、
はい、
まあ、この辺の深さをですね、
はい、
次回
お楽しみですね
につなげていきたいと思います、
はい、
ではいつもの合言葉でいきましょうか。
はい、ラブ
ドリーム
ハッピネス、
バイバイ、
バイバイ。